第二コリント12章1節から10節と13章4節このような人について私は誇るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはこれを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。13章4節。確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力ゆえに生きておられます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。何を誇りますかと題してデール先生から御言葉を取り継いでいただきます。
お父様、あなたが弱いものを通して力を与えて、そしてあなたのご栄光を表してくださるからです。どうかこの場でこのものを通してご栄光を表して必要な御言葉どうぞ伝えてください。私たちの心はいろいろいろんな状態あると思いますが、あなたはご存知ですから、聖霊を通して心を開いて、私たちはあなた様の御声を聞くこと、そして従って聞くことができますための恵みも与えてくださいますように。主イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。皆さんは車でいらっしゃいましたか？歩いてきましたか？道路はちょっと滑りやすくなりましたね。でも春の訪れが少し聞こえてきているのではないでしょうか。ほこりの起きた夏の中からそろそろ新しいものが少しずつ出てきます。春イコール新しいスタート、新しい命、新しいビジョン、新しい希望なのです。ですからこの教会はもうその新年度のもうビジョンももう話し合っていると思います。しかし冬を通らなければ春は来ません。 夏には美しく咲く花、咲き誇っていた花も、青々と茂っていた葉も、秋が来て冬に枯れて死ななければ、再び春に新しい命を生み出すことはできないのです。それはその大自然の一つの逆説なのです。まあ、神様が教えてくださった逆説はいろいろあるんですが、あのアウトラインにも書いてあります。あのちょっと大きくしたものもありますし、また修法の中にももう少し小さいものもあのあるので、どうぞあのご覧ください。神様が教えてくださった逆説は、主人となるコツはしもべとなることです。登るコツは下ることです。受けるコツは与えることです。褒められるコツは謙遜になることです。生きるコツは死ぬことです。生きるコツは死ぬことです。この逆説は主イエス・キリストにあって実現しました。この第二コリントの13章の4節、プリントも書いてありますが、この聖句によると、主イエス・キリストは確かに弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力のゆえに生きておられます。そして私たちももしキリストにつながれば、新しい命を持つことができます。第二コリントの13章の4節続きます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえにキリストと共に生きているのです。まあ、ちょっとその背景について話したいと思いますが、そのコリントというところにいる、クリスチャンの中でいろんなもう批判な声も出てきました。残念ながらそのやっぱりクリスチャンの中でも批判もあるんですね。起こります。私はあのノンクリスチャンの世界、国会インターナショナルスクールの世界で、そしてまあキリストの世界の中に2つにあのいるんですけれども、時々やっぱりあのクリスチャン同士の批判は大変ですね。やっぱり聞きづらいですし。でも私も批判も受けましたし、あの、多分、あの、皆さんもそういう経験を持っているんですが。でも、コリントの教会に属している人たちはパウロを批判しました。あんたは本当の人なのでしょう。見ると、すごく弱々しいように見えるんですよ。この世の基準では、イエスもパウロも弱い人でした。でも神様の基準によれば、二人とも、イエスもパウロも強い人でした。第二コリント書の13章の4節もう一度読みます。私たちもキリストにあって弱いものですが、あなた方に対する神の力のゆえに、キリストと共に生きているのです。不思議なつながりがあるんです。主イエス・キリストとパウロ、キリストと私たち。私たちはキリストと共に歩んでいるでしょうか。そしてつながっているでしょうか。主イエス・キリストの復活された力を経験しているでしょうか。まあ、力と弱さはどういうつながりがあるか。パウロはあの、まあ、ピリピに書いてないですけども聞いてくだされば、パウロはピリピ書の3章の10節の、11節の中にこういうことを書きました。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストとその苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、死者の中からの復活に達したいのですと。そういうふうに言いました。ただ、こうは、その、キリストの復活の力を知りたい。と同時に、キリストの苦しみに預かることも知りたい。両方を知らなければならないと、パウロが思ったんです。 神様の力を経験するということは、やっぱり苦しみを経験することも必要なのです。この二人は友かもしれません。いつも一緒にいるんです。苦しみと力。私たちは何を誇りますか。その強さに誇るんですか。弱さを誇りますか。私はお金持ちだ。いや、私は貧乏だ。ということを誇りますか。あなたは弱いですか、強いですか。肉体的、精神的、霊的、情熱的に弱いですか、強いですか。またこれから、また一方に進むことはもう力がない。疲れ切って、私は前に進めることも難しいという、本当の疲れを経験しているでしょうか。私は前にそういう経験もありました。前にも話しました。現在もそういう経験をしています。言いづらいですが、実は日本のお医者さんはその手紙を書いて団体に出して、私は3月休むべき、あんまり仕事をしなくていい、休んで良い楽しいことをしてください、しないとどんどん悪くなると、まあ、そういうことも聞きました。言いづらいです。でも私たちはどんな時でもやっぱり自分の弱さを感じることもあると思います。時によってやっぱりその強く自分の弱さを感じると思います。ただしある人はそのもう弱いということは他の人に示すのは非常にやりにくい。大丈夫です、ニコニコして大丈夫です。でもその中でいろんなことが起こっている。どうして自分の弱さを他の人に表すということは難しいでしょうか。まあ、相手はもう同情してくれないでしょうと思うかもしれません。あるいは相手は同情することができない。あるいは相手のことはやっぱり忙しいから邪魔したくない。ですから自分の今の問題、また今の状態に伝えたくないと。自分の評判があるからそれを守らなければならないと思う人もいるかもわかりません。それは日本のその内と外との違いもあるかもわかりません。でも大切なのは、私たちは神様の前にいて自分の本当の状態を示す、表す、話す必要があると思います。神様は、いや、クリスチャンはそういうことはいけばいけない、神様は、いや、あんたはダメですよ、罪人ですよと、あんたはこのような立派なクリスチャンじゃないですよと、全く言わないです。かえって私たちを抱いて、私たちのための恵みを与えて、そして私たちの弱さを通して、素晴らしいご栄光を表してくださるんです。その中でも癒しもあります。その背景を続きますが、そのクリント教会の中で偽人もいました。11章をご覧ください。第2コリントの11章。4節と5節私は読みます。第2コリントの11章の4節から5節まで。というわけは、ある人が来て私たちの述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が前に受けたことのない異なった霊を受けたり、受け入れ出たことのない異なった福音を受けたりする時も、あなた方は見事にこらえているからです。私は自分をあの大人たちに 少しでも劣っているとは思いません。偽教師がいました。別のイエスを忍び伝えました。そして、それは大人たちだと見せたかったんです。私たちは素晴らしい。何でもできます。パウロよりも素晴らしい。できます。大都市だと。しかし、偽教師だったんですね。サタンとのつながりもありました。同じ11章の13節から、こういう者たちは偽人であり、人を欺く働き人であって、キリストの人に変装しているのです。しかし、驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装するのです。この偽教師は変装するんですね。サタンも働くんです。でも、やっぱり立派に見えるでしょ？どういうふうにして、その良い人と良くない人、偽教師と良い教師を判断、区別することができるでしょう？もちろん、その身によって分かると思いますが、しかし、一つの、方法は、何を誇っているか。偽教師は、また偽人は、その自分のやっていること、やったこと、これからやることをいろいろ言うんです。本当の教師人は、やはりその謙遜で自分の弱さを言い表します。パウロは誇りました。私の資格はこうだと。やっぱりどうしても誇らなければならないと。多分それはパウロの救われる前のいろんな資格をやっぱり得たんですね。しかしパウロはこういうふうに言いました。11章の30節はすごく大切な節だと思います。パウロはこういうふうに言いました。11の30節、もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。どうしても誇る必要があるなら、自分の弱さを誇ります。そしてパウロは続きます。12章の1節、無益なことですが、無益だということもパウロは知ってたんです。誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。そしてこの素晴らしい神様からの幻と啓示についてパウロが語ってくださいました。でもパウロは今誇っているのではないでしょうか？栄養を受けたいその絶望していたユダヤ主義者たちは、その推薦状をもらっていることを誇りにしていました。これは前にもわかるんです。4番。しかし、パウロは人々からの栄養を求めることをせず、神に任せました。神様はパウロに幻と啓示を与えることによって、栄養を授けてくださいました。しかしこの驚くべき経験は素晴らしい幻ですね。素晴らしい経験、神様はパウロに与えてくださったんですが、しかしこの驚くべき経験はこのコリント教会へ宛てた手紙を書いている時より14年前に起こったものなのです。14年前に起こりました。その間パウロは騙したんです。興味深いことはパウロが14年間もこの経験について黙っていたことです。この14年間パウロは肉体に与えられた棘に悩まされていました。私は第2コリントの12章の7節から10節もう一度お読みします。 またこの啓示があまりにも素晴らしいからです。そのため私は高ぶることのないように肉体に一つの富を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。このことについてはあなたを私、これを私から晒してくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。パウロからの側を見ると苦しみがありました。悩んでたんです。本当に大変な肉体的なトガがあったんです。そういうものはどういうものか私たちはわかりません。犬の学者はやっぱり、まあ、目の問題があったとか、やっぱり胃の問題があったとか、いろいろ意見を出しているんですけれども、私たちはわからないんです。書いてないんです。書いてない方がいいです。詳しく書いてあれば、いや、私はそういう問題がないから、これはあんまり私に、ね、当てはまらない。でも、書いてないから私たちは、パウロとの経験を少し、いや、自分の経験に少し似ているということも言えるとも思います。苦しんでた、悩んでたんです。そして、祈りました。続けて祈ったんです。必死に祈ったと思います。三度も祈ったんです。これを私から晒してくださるように、まだ続きました。神様はその祈りを聞いてくださらなかったでしょうか。そして、大変だったから、ストレスも溜まったと思います。やっぱり私たちは、まあ、慢性の病気を持っている方々とか、慢性の痛みを感じている方々は大変です。大変です。どうですか？そのような苦しみ、悲しみ、今経験しているでしょうか？祈っていますか？祈っていいです。ぜひお祈りください。神様癒してくださるかもわかりません。でも必ず癒してくださるということは言えないです。神様の側から見ると、ご計画、ご目的はあります。完全なものがありました。皆さんはよくこの聖句をご存知だと思いますが、ローマ書の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。素晴らしいです。私たちは何を経験しているでしょうか？困難でしょうか？迫害でしょうか？危険でしょうか？身についてある罪でしょうか？そういうことは神様の愛から私たちを引き離せることが力があるんでしょうか？いいえ、違います。同じローマ書の8章の37節から読みます。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者となる。私たちはこう確信しています。死も命も見つかりも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも、深さも、その他のどんなに非造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。 神様は完全な愛を持っていらっしゃいます。完全な知恵を持っておられるんです。その愛する一人一人の子供たち、すなわち私たちクリスチャン、素晴らしい経験があります。癒してくださる時もあります。そうでない時もあります。でも十分である恵みを私たちに与えてください。その恵みは今与えてくださっている。その聖書の箇所は、私の恵みはあなたに十分である、明日十分になる、2年後に十分になる、5年前に十分だったということじゃなくて、十分である。そしてそれは恵みですから、私たちは何か働かなければならないということじゃなくて、立派なクリスチャンの姿を見せなければならないではなくて、私たちはただ笑うしかないです。そしてそれは十分である。どんなに苦しくても十分である。その瞬間で十分であるとは思っていないかもしれません。でも後から振り返りみると十分だったと証しできると私は確信します。その恵みの中で私たちは神様の愛、神様の慰め、忍耐、喜び、助け見つけます。そしてそのどうしてそのものがあるか、こういうものが十分であるということの説明が書いてあります。その弱すのうちに完全に現れる神様の力だから。主は私の恵みはあなたに十分であるというのは理由ですね。私の力は弱すのうちに完全に現れるからである。つまりあなたが強いとき、私の完全であるあの力はちょっと完全に見えない、完全に弱さを示すとき、完全である力、他の人が見えるんです。もし強いだと思ったら、やっぱりそれを求めないです。皆さん、弱さは罪ではありません。病気は罪ではありません。うつ病は罪ではありません。弱さを通して私たちは神様を求めることができます。導かれます。私たちの心を開いて神様の恵みを受け取る助けになるんです。弱さは、私たちは、僕は強いだ、私がやったことをどうぞ見てくださいというなら、神様の十分である恵み、神様の力を経験しません。でも当然のことですが、いや、私はあの4年前にあの北海道インターナショナルスクールの土地の売買のことで、あの市長、あの上田市長とあの話す機会があったんですが、あのそしてあのうちの学校 の, あの弁護士と一緒に行きました。その弁護士は割に有名な弁護士ですが、あのそしてその上田市長の、まあ親しい友だですね。そしてそ の, あの部屋に入ってくると、その最初の言葉は、その弁護士は、いや、上田、まあ、何々君と言いましたけども、私はあの名前覚えてないですが、あの実は私は本を出版しましたよ。そして上田市長、いや、実は私が CD をあの作って何倍も売ったということは言いましたね。やっぱりそのようなあの私たちのできたことをやっぱり話しやすいんです。話してはいけないということじゃなくて、私たちクリスチャンもその弱さもやっぱり認めて表さなければならない時もあると思います。そして最後に、短いですけれども、あの神様の答えに対するパウロの答えを見ていただきたいと思います。パウロの態度は変わりました。その咎を受け入れました。その咎を受け入れるための恵み、 もあったと思います。そしてキリストの力を受け入れたんです。やっぱり自分の弱さ、その咎の強さも分かったからです。パウロは神様の素晴らしい力を経験することができました。そしてパウロはこういうふうに告白するようになりました。自分の弱さと困難に甘んじていたと。これは第2コリントの12章の10節。自分の弱さと困難に甘んじていた。私たちは何を誇りますか、誇っていますか。自分の子供たち、自分の働き、スポーツの上手なこととか、私たちの知恵、私たちの強さ、まあ他の人は誇ってもいいと思いますが、食事しながら一のピーターちょっと聞いてみてください。親バカのことはその時は言います。でも自分ができることよりも自分の弱さ認めましょう。その自分の弱さを受け入れることを通して、私たちは神様の素晴らしい復活された力を経験するんです。見つかるんです。そして神様、また神様のご栄光のために、神様がこの弱いものを用いてくださるという確信を持つことができます。それはちっちゃい頃ももうすごく100歳までの主よりも神様が与えてくださるんです。弱さを通してご栄光を表してくださる。私たちの応答として、私がヘブル書の12章その2節と3節読みますね。どうぞ聞いてください。開かなくてもよろしいです。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗をと忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。イエスを見なさい。お祈りいたします。ピリピ書の言葉を読みます。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの道にいる道も知っています。また飽くことも飢えることも富むことも乏しいこともあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださっています。深い天のお父様、この罪深い弱い人々のために御子イエス・キリストを使わせてくださって、主イエスが完全な人の姿をとって私たちと同じ経験を受けて、いろんな誘惑を受けたんです。しかし罪を犯せなかった私たちの代わりに死んでくださって復活して私たちのために祈ってくださっていることを感謝します。そのことを通してイエス・キリストの清さを通してあなたご自身が私を受け入れてくださっていることを感謝いたします。 どうか私たちのすべてを通してご栄光のために用いてください。私たちの弱さを通しても用いてくださいますように。そして私を強くしてくださったイエス様によってどんなことでもできるという確信を与えてくださいますように。主イエスをやっぱり深く信じて知ってない方がいらっしゃれば、どうか神様その信じる信仰も与えてください。主イエスキリストの名を通してお祈りします。アーメン。